悪い道から立ち返る悔い改めの4つの実践を受け取って御言葉を握りしめてそれに生きるように使わされました。振り返ってみてどうでしょうか。何か困難を覚えたでしょうか。ああ私はへりくだることが難しいなと、ね、ああ私は悔い改めることが本当にできないなと、ね、それぞれあったかもしれませんね。祝福を受ける秘訣、今朝も秘訣なんです。秘訣シリーズみたいなもんですね。益となる秘訣、ね、皆さん秘訣ってなんかよワクワクしませんか。ああそうか、ね、秘訣、ね、秘密の、ね、隠されたものですからね。それが今あらわになる。まさにですね、御言葉を聞くということはそういうことですね。神の、ね、奥義です、ね、あのミステリオンという言葉が、ギリシャ語にありますが、本当に隠されたものがあらわになるのがこのメッセージなんですね。皆さん今日読んですぐ分かった人はですね、あのどれだけ読まれたでしょうか。私は正直あのさっと読んでも分からなかったですね。何度も読まないと分からないですね。で実は特にこの13章というのはですね、あの非常に、私自身がですね、あのこの分かち合うことにためらわれるところですね。多くの、 あの教育者はそうじゃないかと思いますね。特に17節皆さん読まれたら分かりますよね。指導者に従い服従しなさいってね。そう、立場が私ですよね。そんな滅相もございませんみたいなことですね。で、大体こういうところはですね、講談交換とかですね、他の先生に語ってもらうんですよね。お願いしますみたいなね。ね、こういうこと、こういうことね。でもそれってどうかなって思うんですよね。なんか、卑怯じゃないけども、なんか、あの、御言葉をすべて余すなくと言いながら、ここは飛ばしますみたいなね。だから私は初めて牧会者として、あの、ここを分かち合います。学びではいろいろやってますが、メッセージは私初めてなんですよ。だからすごく緊張しておりますし、まあ、普段以上にですね、本当に、まあ、厳粛な思いで言いますね。でもですね、私たちはここを、本当に、深く学ぶ必要が、また受け取る必要が、またそこに生きる必要がありますし、正しく神様が願っておるように受け取る必要があるんですね。で、このヘブルの手紙は、まあ、実はですね、誰が書いたのかっていうのは未だに議論があるんですよ。でもですね、この文体とか、最後ですね、この、特に23節以降の私たちの兄弟テモテがとかですね、よろしくねとかいうふうな書き方はですね、おそらくパウロだろうと言われてますね。でも、それは確実じゃないんですよ。パウロからテモテというふうに最初書いてないですから、これは。でもですね、本当にパウロが書いたというふうに、私たちは受け取って、いけると思いますが、そのパウロが何言ってるのか。つまりここでは圧迫、つまりですね、迫害、いろんな抑圧の中で、クリスチャンとされたあなた方、つまりユダヤ人ですね、今でいうメシアニック Jew の方々がどうしてどのように生きていけば本当に益なのか、まあ砕けて言えばお得なのかということですよね。あなたの助けになるのか、役に立つのかっていうことが言われている。つまり私たち異邦人もイエス様と出会って今ここにいるわけなので、そういう意味では私たちに対して語られたというふうに言えるところですね。今日3つあります。1つ目、それはイエス様は今日も昨日もずっと一緒だということです。それがですね、7節8節にあります。ここを見ましょう。皆さんで3、はい、神の御言葉を、はい、イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。そうですね、まあ、この7節、そして先ほど言った17節、この2つがですね、指導者に従うことの勧めが言われていますね。つまりですね、その指導者の信仰の足跡に習うこと、お手本にすることの勧めです。で、私たちはですね、思い出してください。イエス様と出会った、途中で出会った人が多いんじゃないでしょうかね。クリスチャンホームの子はね、本当に生まれる前から祈られてますから、本当に祝福ですけども、私もそうです。高校1年の終わりにイエス様と出会った。皆さんもそうでしょう。その時にですね、クリスチャンって何をしたらいいのかっていうのが分からなかったんじゃないでしょうかね。で、その時に教えていただきました。祈る、聖書を読む、そして礼拝に集う、ね、祈りと御言葉と交わりですよね。 それをするんだよ、これが基本だよって言われました。だから御言葉を読むこと、祈ること、そして礼拝を捧げること、そして祈りね、共に祈る。特に日本は周りクリスチャンはほとんどいないから、その教会に集まってるからってね、そういうこと言われました。そしてですね、その教えると同時に、そのことを実践する先輩の信仰者を見て、ああこのように生き様、生きていけばいいんだというふうに習ってきたはずなんですよね。そして後に続くこの8節、ここにですね、7節の後すぐこの8節があるのは意味があるでしょう。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じ。この言葉は前の文に続いてるんですね。つまりキリストに習っている指導者は、キリストがいつまでも変わらないように、その生活に一貫性があるんだということを言ってるわけですよ。私一貫性あるのかな、ちょっとビクビクしたかもしれませんが、まあ、ある時にはこのように言って、ある時にはまた違うということを話すような人ではなくて、周囲がどんなに変わろうとも、時代が変わろうとも、いつまでも変わらない真実の言葉を話している人、それがキリスト信仰者だということです。皆さんそうじゃないでしょうかね。時代は変わりますよ。でも私たちは変わらない御言葉があるんじゃないでしょうか。そこに立つならば、私の言葉がそのようになっていくんですよね。私もよく言いますけども、私はクリスチャンに対するイメージが5拍子揃っていたんです。硬い、暗い、つまらない、しょうもない、どうしようもないでですね、なぜそう思ったのかというとですね、まあ、いろんなね、あのメディアから入ってくるとか、私が触れた、まあ、なんかこう七三分けしてなんか青白い顔したそういう人がですね、私の周りに、まあ、クリスチャンがどうか今から思えば定かじゃないんですが、勝手にそういうイメージがあったんですよ。でもですね、皆さん、私が初めて出会った人が、私のそのマイナスイメージを、なんて言いますか、このマイナスイメージをメガ級に変えていただいたんですね。もう本当にキリストにあって生きる命と意欲に溢れている人だったんですよ。皆さんもそうじゃないでしょうかね。皆さんもタイプは違えど、キリストにあってブレない芯がある凛とした喜び、祈り、感謝の生き様に触れて、あなたが今いるんじゃないでしょうか。もしね、皆さんが出会ったクリスチャンが、なんかもう本当にもう口から出るのはハレルヤじゃなくて、口から出るのはもうね、不満不平ばっかりで、でも私クリスチャンという人がもしね、皆さんを見せたらどうですか。多分今ここにいないんじゃないでしょうかね。そんなやったら私別に今がもう楽しいしええわってね、なるかもしれないね。皆さんも少なからともその人導いてくださった人の中にキリストを見たんじゃないでしょうか。心をまた凛とした、また喜び、祈り、感謝の生き様に触れ、あなた自身がそれを見出し、またあなた自身もそれを醸し出しているはずなんですよね。聖書はイエス・キリストを信じれば御霊が住まれます。御霊がおられたら何を結ぶんですか。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、聖数、入和、自制。そうです。その御霊の実が必ず結ばれるんです。皆さん信じてますか。あなたを通してイエス様を信じて聖霊様がおられたら必ずそうなっていくんですよ。信じてますか。これ信じないと、ね、皆さんが諦めたらならないですよ。信仰通りになると言われましたから、ね、皆さんが諦めてどうするんですかっていう世界ですね。今の私は全然それに到達してないような感じだけども、そうなっていくんですよ。皆さんが決めるじゃない、神様が約束された。そして周りの人が、なんかあった最近楽しそうやんみたいな話になるんですよね。周りが暗くてもなんかニヤニヤしてるやんとかですね、まあ、ニヤニヤどころでは終わりませんよね。申し上げたようにブレないんですよ。一貫性のあるこのイエス様がおられるので、御言葉に立つことができる。そうなっていくんだ。そういうあなたの、あなたを指導した、これはですね、モーセとかアブラハムというのは昔の指導者のことを言ってるわけじゃなくて、この当時の教会を立て上げた人のことを言ってますね。立て上げた人も今この地上にはおられない。そして今まさに指導的な立場の人に言ってるんですよ。そういう、ね、人たちを思い出しなさい。すでにこの地上で使命を得られた、召された人々たちのこと、つまり生きている生き様だけではなくて、死ぬことにおいても、つまり結末は終わりですから、死ぬことにおいてもあなた方の模範となっていたんではないですかってことです。だから皆さん、死に様大事ですよ ね。イエス様を信じない、 ね、あの中で亡くなった偉人の人の話結構聞くと思うんです。例えばあの有名なあのもっと光をって言ってね亡くなった人ねいますよね。あの方は徹底的にイエス様を否定したんですよね。本当にこの死ぬは怖いとねいうふうに言っていったと言われますね、まあ、日本の偉人もそうでした。でも本当に私たちは神様に会うときに死というものは通過点だと、天国に凱旋するその時なんだと言ってるわけです。だから私は天国に希望を見出すことができて、今この地上は主の御心ゆえに生かされていて使命に生きるんだということですね。そのような生き方をしておられるでしょうかね。だから明日終わるかもしれない、これは同じです。私もですねイエス様と出会う前は明日終わるかもしれないと本当に思ってたんですよ。そうですよね、よく考えたら。だから今を面白く楽しく生きな損やと思ったんです。これ刹那的っていうんですね。でも今明日終わるか、いや今日終わるかもしれないというのは同じです。でもだから今日を主を見上げて与えられた命を主の使命に精一杯生きようっていうふうになったんですよ。これ全く違うでしょ、明日終わりだっていう、それは同じでも皆さん同じですか。同じならば幸いですね。つまりねイエス様を信じる生き様はそうだと言ってるんですよ。つまり信仰者はそのように生きたでしょ、その生き様死に様にならえと言われた。もちろんですね皆が殉教していたとは限りません。でも習える信仰の結末、そのような信仰を抱いて死んだ人々だったんですよ。私はどうでしょうか。そうありたいですね。私たちが残せる最大の遺産は何でしょうか。次のね、次の世代に残せる最大の遺産は何ですかと言われたら何て皆さん答えますか。莫大な財産ですかねえ。それはいろんなこと分かりませんよ。私たちが残せる最大の遺産は何ですか。信仰ですよ。信仰ですよ皆さん。信仰を残すんです。イエス様にね従い通した。だから、ね、テモテにもありますね。ね、本当に第二テモテのところにははっきりとそのことが言われているんですよ。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走る上を終え、信仰を守り通しましたですよ。もがき苦しんでもいいんです。神様から目を離さない歩みをしていく、ね、それを主は喜ばれるんですよね。何か大きな財産をね、それはおまけで残せるんですよ、ね、それは目的としてありますよ。それはおまけで、あったわみたいな感じですね。そういうのが信仰者ですよ。そこにとらわれない。金銭は皆さん愛するものじゃなくて管理するものだと聖書は言ってますよね。だから神の国を立て上げていくっていうことをね本当に目的にしていく生き方は、そういうもののおまけでどんどんね与えられる人には与えられるんですよ。それも飯ですからね。与えられる人はもっと違うものが与えられるんですよね。信仰です。そのことを言われた。それが一番目。二つ目、9節から16節、キリスト者の生贄を神に捧げなさい。救われた者は捧げるべき生贄があるんだということですね。では9節を言いましょうか。では3、はい。
さまざまな異なった教えによって惑わされてはなりません。
食物によってではなく、
恵みによって心を包まれた。
良いことです。食物に気を取られた者は益を得ませんでした。そうです。この著者はですね、受けている悪影響があるので、それを惑わされるなというふうに進めているんですよ。この教会発足当時ですね、大きな信仰の戦いはここにあるように食物に関することだったんですよ。面白いでしょう皆さん。食い物の恨みはね、皆さんも持っている人います。ああそれあの時あれ食べたくても食べられへんかった、まあ、そういうことがもう時代を超えてあったんですよ、ね、でもここではね食べられへんかったとかそんなもんではなくて、ある食べ物を取ることは霊的に汚れたものとみなされ、ある食べ物を食べないことが霊的だというふうにみなされている、そういうね価値観があったんですよ、ね、当然旧約聖書には食物規定というのがありましたよね。食べていいもの食べていけないもので、レビ記を見たらよくわかりますね。例えば鱗のあるものは食材作りながら食べていい、鱗のないものうなぎとかは食べたらダメなんです。だから皆さん食べたらダメなんですよ、ね、旧約聖書にいたらね。そうですよ、ね、だから豚ダメでしょ、あれは反芻しないからって前言いましたよね。だから本当に清められていると神様が見なした動物しか食べたらダメっていう食物規定があった。 ね、あとは本当にですね、この偶像に捧げたと言われるようなものを食べたら、それは汚れるとかですね、ものすごい細かい規定があったんです。で、それをですね、非常に大切にする。それを信仰生活の中心に置こうとする、そういうグループ、まあ、エッセネ派と言われてますけどね、そういう、まあ、影響と言われてますが、つまりそれを信仰生活を中心に置いたんですよ。つまりね、やっていいこと悪いことばっかり、それが中心だと。つまりルールを中心に置いた、それは益にならないと言ったんですよ。そうです、皆さんナンセンスですよね。食物に限らず、あらゆる異なる教えが教会の中にはびこることがありますね。例えば共同体のルールとして、まあルールは大事ですよね。たくさんの人が集まっていると、ある一定の方向は共有することは大事です。でもですね、細かくあれ食べたらダメ、これはいいっていうふうに決めていったらどうなりますか。あれしたらいい、これしたらダメっていうふうに。もしですね、皆さんこの教会ね、今礼拝来られましたよね。皆さんもしですね、この教会、まあここは靴脱ぎますが、靴は左足から脱ぐわけにはいけませんとかですね、そんな風になんか細かい規定がね、まあ、それに近いもの、もっと細かいものがあったんですよ当時。どうですか皆さん、あ、間違おうたってね、それに縛られてもう一回やり直そうとかね、もうここに来るまでどれだけ時間がかかるかとかですね、そういうほんまアホらしいようなことも結構あったんですよ。そういうのはナンセンスだと言ったんですね。つまりね、何がいけないかというと、信仰生活を中心にするのは何ですか。それは恵みなんですよ。恵みです。本来もらえない人がもらえる、しかもただで、愛される価値なき者が愛されるという、イエス様の十字架と復活によって与えられた恵み、キリスト信仰に真っ向から対立してそれを破壊する力となるんですよ。信仰生活の中心はキリストイエスの十字架と復活の恵みですよ。パウロの手紙が恵みの挨拶から始まり、神の恵みがありますよと締めくくられているように、神の恵みが彼が生きている支えだったんですね。ローマ人の手紙の14の17はこう言っています。なぜなら神の国は飲み食いのことではなく、義と平和と聖霊による喜びだからですね。つまり聖霊様によって喜びが増し加わっていくんです。だから決め事ではなくてね、聖霊様が疑い流れていただきやすい、その道筋というものがあって、それを整えていくということなんですよ。杓子定規にね、決めるんではないということですね。そのことを言われたんです。だから私たちの教会でも御霊様が流れていただきやすい道を備えていくということをよく分かち合っています。まさにここからも来ているんですね。キリスト信仰において食物に関するルール規定がその信仰生活の中心に置かれてはないんです。キリストの十字架と復活の救い恵み、そしてここで言われたことは10節からこうです。では10節から12まで読みましょうか。では3、はい。私たちは一つの祭壇があります。幕屋で使える者たちにはこの祭壇から食べる権利がありません。動物の血は罪のための備え物として大祭司によって聖書の中まで持ってかれますが、体は宿営の層で焼かれるからです。ですからイエスもご自分の血によって民を聖なるものとするために門の層で苦しみを受けられました。皆さん、これ何が書いてあるんでしょうか。これはですね、旧約をよく知っている人はですね、ものすごいこれ奥義なんです。異邦人は私がこう読んでもあんまりわからないことじゃないかと思うんですが、ここで著者が言うんです。祭壇から捧げたものの肉を食べる権利がないということですね。この祭壇とは幕屋あるいは神殿における聖堂の祭壇のことですね。このユダヤ人クリスチャンとされたにもかかわらず、イエス様が死なれた後もなお神殿礼拝をですね、続けている人々がたくさんいたんですよ。つまりもう皆さんもご存知のように、祭料の牛とか羊を持ってきて、そこに手を置いて罪の告白をしたら、そこに罪が異常したというふうに見なされて、だからそれをほふって、脂肪を焼いて、血を注ぎかけたら、それが神様への悔い改めを伴う礼拝行為となるというふうに決められた、旧約時代の礼拝行為ですよね。それをしていた人がまたいたんですよ。ね。ここで言われることは、罪のための生贄ですね。今申し上げたように、祭壇の上では脂肪の部分だけを焼いて、肉の部分や脂肪以外の部分は全てイスラエル人たちが宿営している、その宿営から出たところの廃捨て場まで運び出さなければいけないんですよ。ならばイスラエルの民を、ね、のが清い場所、清いところというふうなところなので、そこに置いておいたら汚れるから、 罪をですね、異常された動物は外に連れて行かれて、灰捨て場で焼くんですよ。つまり、この宿営の外に運ばれることによって、イスラエル人から罪が引き離されたことを示すためのものですね。そういうことをですね、していたんですね。そしてこの祭壇から食べる権利がありません。ね。で、11節で今申し上げたようなことが書いてあるんですよ。その肉は決して食べてはいけない。ね。まあ、このことの詳しいことはレビ記4章にあるので、またですね、読まれたらいいと思いますが、で、この大食材の日、ヨムキプールという時にはですね、そのことをですね、本当にこの大祭司が決められた時に、決められた手順でやっていくんです。これがですね、実は、イエス様の十字架によって行われる完全な罪の贖いを示す雛形だったんですね。ですからですね、12節あります。イエスもご自分の血によって民を聖なるものとするために門の層で苦しみを受けられました。つまりイエス様が十字架にかかったのはこのイスラエルの過去になるところから外なんですよ、ね、今も聖墳墓教会というカトリックのいわゆる十字架かかられたところ、またプロテスタントというとのソノの墓のゴルゴダというのも全部外にあるんですね。つまりこれに従ってイエス様を外につけられたということです。つまりですね、この祭壇、十節の私たちには一つの祭壇があります。っていうふうに、このパウロが言った時の祭壇とは何でしょうか。もう昔の動物を彷る祭壇ではなくて、十字架なんですよ。イエス様が最良の子羊として、ただ一度だけ捧げることを通して、私の過去、現在、未来、すべての罪を洗い清める、そのイエス様がかかられた祭壇は十字架です。ね、この十字架、そしてこの十字架のイエス様が、このあなた方が今もなおやっている礼拝行為のその最終形になったんだ。だからもうやる必要がないんだということです。ね、そして、この祭壇から食べる権利がありません。というふうに、ここで言われています。当時は食べることができました、できなかった誰もです。でも私たちは十字架でご死を捧げ、蘇られたイエス様によって永遠の養いを受けることができる。私たちどうですか、食べていますか、食べていますか。え、食べてるかな、そんな肉食べてへんなって、え、そんなって思うかもしれませんが、食べてるんですよ。エイス毎月一度の生産式ですよ。イエス様は言われましたよね、私は命のパンです、誠にあなたに告げます、人の子の肉を食べまたその血を飲まなければあなたのうちに命はありません、私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を持っています、私は終わりの日にその人をよみがえらせます、私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物だからです。私が血によって生きているように、私を食べる者も私によって生きるのですと。さあ、聞き覚えあるでしょう。毎月。つまり、あの生産のパンは、この肉を指すんです。つまり、そのですね、礼拝行為に新しい意味付けをイエス様ご自身がされたんですよ。自分の命をかけて。これが、ここで言われていることです。だから言うんです。13節14節を見ましょう。3、はい。ですから私たちはキリストの恥ずかしめを身によって宿営の外に出て身元に行こうではありませんか。私たちはこの地上に永遠の都を持っているのではなく、むしろ後に来ようとしている都を求めているのです。そうですね、イエス様がそれに模範を示しくださった、恥ずかしめを受けられたんですよね。あの町から出るときに椿を吐きかけられ、殴られて恥ずかしみを受けられた。でも主権の層に出て、そして十字架についてくださった、まさに最良の生贄となってくださったんですよ。だからあなた方もその救いに預かっているんだから、同じように宿営の層に出てね、あなたも身元に行こうではないですかということです。私の手のこの宿営を外に出て身元に行こうというのはどういうことですか。まさにこのイエス様の生き様に習うということです。イエス様が受けた恥ずかしめ、私も受けるかもしれませんね。特にこの時代ですね、この読み手の人たち、 ユダヤ人信者たちもユダヤ人の共同体から村八分にされてもキリストの祖師領を受けるために甘んじて受けようではないかということの勧めなんですね。やはりですね、ユダヤ人たちの誘惑はまさに共同体の中に留まっていたという誘惑だったんですよ。自分たちがイエス様を救い主であると受け入れることによって他のユダヤ人たちからちょっと外されてしまう、ね、そういうことが誘惑だったし恐れだったんです。しかしそれでも神に近づく、いや近づくためにはそれが祖師をやっぱり摩擦を受けなければいけないということです。どうでしょうか皆さん。私もですね、この日本社会において同じようなですね感覚を少なくとも受けるんじゃないでしょうか。まあこれほどじゃないかもしれない。今は確かに迫害はない、ね、信教自由は保障されて、でもいろんなコミュニティからですね違うことをやっぱりやっていくように聖書をそのまま読んでいたらそうなりますよね。そういうような思いを多かれ少なかれ受けるでしょう。でも私たちはキリストに習ってキリストの生き様に預かる、つまり神様が用意してくださっている祝福を受けていくためにはその祖師を受けていく必要があるんだということです。あなたは人の目を大事にしますか、それとも神の目を大事にしますかということですよ。つまり二つに一つです。こうしてはねいつも言われますね。イエス様、あなたはね神に従わずに人に従っていると非難されました。どうでしょうか。つまり私たちのキリスト信仰者の歩みというのは一言で言えば川の流れに逆らって登っていくようなものですよ。だから皆さん鮭の気持ちよく分かるでしょ、ね、だから鮭見たらね、ああ私だと思ったらいいですよ。鮭頑張ってじゃないですか、ピャンって飛んでね、であれは最後全うするんですね。素晴らしいですね、あの生き様はね、あれすごいでしょ。未だに研究されてますよね。何年戻ってくるのか、まさに私たちもフラフラするかもしれませんが必ず戻ってくるんです、イエス様元にね。だから流れに沿ったら楽です。でもイエス様を信じていきます、流れにも沿っていきます、なんでそんなむしろ話は聖書のところ読んでもないんですよね。そうですね、私たちは別に神様を信じなくても本当に自分のね与えたものをね達成しようと思えばやっぱり摩擦があるじゃないですかね。多くの人がノーと言ってもイエス言うべき時がある、そういう時が多いんです。でもほんまにこれイエスかなっていうふうに迷わなくていいんですよ。なぜですか。昨日も今日もイエスは一緒だから。御言葉は変わらないから、御言葉は確実で完全で絶対だからです。アーメン、アーメンと心ができる人はそうです。そうですね、ほんまかなと思ったらですね、ちょっと本当に全てが狂いますよね。アーメンなんですよ。イエス様が城壁の層で十字架につけられることを習う。でもしとならばですね、あのモーセの宿屋の外にある海域の天幕を多分じゃなくてこのパウロはあの思い描いたと言われますね。ご存知ですか皆さん、モーセがシナイ山で神様から十戒をもらうときに1ヶ月以上いました。民は待ちくたびれて、なんか待ちくたびれて兄アロンにねえ、モーセの代わりになってくれ、私たちを導いてくれっていうふうに懇願したら、アローことがアロンはですね、まあ兄のアロンですよ、モーセの金の飾りを集めて金の帽子を作ったんですよね。で民はその帽子を礼拝し始めたというとんでもない出来事があったんですよね。まあここからもたくさんのメッセージが与えられますけども、でその時にモーセはですね、この自分のために宿屋外の宿屋から離れたところに天幕を張って、それを会見の天幕と呼んでいたんですよ。つまり民はもう汚れてしまったので、その会見の天幕を別に作ったんですね。そういうところをここでこのイメージして言っていると言えるでしょうね。つまりですね、私たちは本当にですね、この世に使わされていますが、特にこのユダヤ人たちは自分たちの社会は清く、外側のものは世俗的で汚れていると考えていましたが、クリスチャンになったユダヤ人たちはそのユダヤの社会や街道から追い出されてしまったんですね。そんな彼らにこの手紙は、あなた方は今まで生きてきた枠を抜け出し、あなたを縛っている様々な宗教的な規則からも抜け出し、古い価値観や迷信の世界からも抜け出し、宿屋の外に出て神の御元に行こうではないかという大胆な勧めなんですよ。皆さんどうでしょうか。これは私たちのチャレンジでもありますよね。私もいろんな古い束縛、過去への執着、ああ昔は良かった、昔の方が良かったとかね、 あの時こうやってうまいことやったからこれでいこうとかですね、いろんな執着とかこの世的な価値観など、そこから抜け出して勇気を持って妹に行こうではないかという勧めです。つまり神様が言われていることをね、本当にいろんなことを考えすぎなんです。私たちはまずやってみるんです。とにかくやってみる。皆さん信仰者の目はですね、まずこれができてから次だっていうのではないんですよ。やりながら考えるんですよ。アメン。そうですよ、皆さん聖書を読んでそう思うでしょ。通読してる方は分かってるはずですね。やりながらやるんですよ。やりながら神様から受けるんです。そして失敗しながら神様ごめんなさいをね、告白してまた神様に次のステップを待ってもらうんですね。止まってないんですよね。もちろんです、静まりってことはあれはですね、神様との交わりをしているってことですよね。完全にこうなんかこうやめてるわけじゃないんですね。自分自身を点検しましょう。もし自分を縛りつけているものがあるならば、否定的なものがあるならば、そこから解放されて主に近づいていきたいんですね。つまりここでは自分自身を原因として下げましょうってことです。そしてその動機は私たちの都は天にあるからだと言いますね。天に名が記されているんです。だからこの地上は寄留者、旅人なんですよ。執着すべきものではないんです。だから気が楽でしょ、そう思ったらね。だからって書いてます。そして二つ目を下げるものはここですね、賛美です、ね、じゃあ読みましょう。13節3、はい。ですから私たちはキリストを通して賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんか。そうですね、賛美の生贄。以前ですね、このヨシャパテ王が敵の大軍勢が攻めてきた時に聖歌隊を最前線において主に感謝しよう、その恵みは常しめだと賛美し始めると、福音が来てですね、敵を打ち負かしたということを知りました。賛美は武器なんですよね。パウロとシラスが牢の中にいると、賛美を始め祈りを下げると大震が起こって牢が開き、そして看守が救われ、家族が救われ、そこで主の御業がなされた。賛美は武器、力なんですよ。皆さんいかがでしょうか。賛美のですね、偉大さをもう一度受け取っていきたい。信仰生活の特徴の一つは賛美です。礼拝を特徴づけるものも賛美です。賛美の礼拝は礼拝ではないと言っていいでしょうね。ですから私のね、礼拝では賛美を下げますよね。で時々ですね、落ち込んで賛美する気分になれませんっていうふうに言う人がいますが、感情じゃないんですよ。意思的に賛美を下げることが大事です。気分がいいから賛美するではありません。そしたらですね、なんかこうね、鼻歌と一緒なんですよ。そうじゃなくて、自分の状態にかかわらず神様が賛美するに、賛美受けるにふさわしい方だから賛美するんです。そう、賛美していったら解放されていくんです。目には見えませんが、賛美をしたくないというのはサタンが喜ぶことです。いろんな生息感縛りをしている賛美を一番嫌がるんですよ。解放されていくんです。そういう経験ないですか、皆さん。なんか礼拝行くのが足が重かった、でも賛美を捧げ、御言葉を聞いてなんか解放されたってね、そういうことがあるのは現実なんです。それは私たちを神様の方向に向かわせない否定的なことばかりを植え付けるからです。そうじゃない。だから霊的戦いに私は勝利がもう約束されているので、勝利を味わう秘訣は祈りと賛美と御言葉、交わりですよね。ここで賛美は生贄となるって言われました。ある本にこんなことが書いてました。努力、放棄語と思考停止語というのがあると。3つですね。どうせやっぱり所詮ということですね。どうせやっぱり所詮、まあ、デモも含まれますね。どうせやっぱり所詮、こういう言葉を皆さん連発したらですね、やる気を奪い落ち込ませ、人のやる気も奪い落ち込ませます。どうせやっぱり所詮、デモ、そういう言葉を一掃しましょうね。賛美はそのことに力となるんです。そして聖書は私たちに人生を回復させる言葉があると教えています。それは神様の賛美の言葉、神の偉大さ、栄光、力、愛、恵みを賛美するとき、私の中には喜びと勇気と希望が湧くんですよ。皆さん経験されていたら幸いですね。まだならば経験しましょう。賛美を下げたらいいんです。だからこそ賛美が難しいときにも意志を用いて、あえて賛美を下げ、主を褒めたたえます、主を感謝しますと、私は歩んできたんですね。生贄、それは賛美です。そして16節、生贄、それは持ち物を人に分け与えることを行ってはいけない。つまりですね、他者のために生きるということです。他者のために生きる、ね、他者を生かすために 私の命を使うという言い方、それが生贄になるんだと。昔は動物だったんですよ。でもね、それが自分自身というものになり、賛美になり、他者のために生きるということになる、この3つに変えられた、これが信仰者の生贄だと言ってるんです。ここで10 この9節から16節ですね。で最後に中止成功を言いましょう。皆さんで3、はい、あなた方のまた服従しなさい。この人々は神に弁明するものであって、あなた方の魂のために見張りをしているんです。ですからこの人たちが喜んでそのことをし、嘆いてすることにならないようにしなさい。そうでないとあなた方の益にならないからです。アメンです。皆さんどうですか、ここだけ読むのと今文脈で読んだとだいぶ印象が違うんじゃないでしょうか。私もですね、ここだけ読むとですね、ものすごくですね、緊張するし、なんかこうビクビクするし、こんなメスもございませんって思うんですが、でも今文脈で読んだらどうですか。まず背景はいろんな間違った教えが入ってきて、迫害や圧迫にですね負けないように、そのために指導者が立てられたということなんです。今も同じです。そして私の人生ですね、いろんな指導者がいますよね。例えば家庭では誰ですか。親ですよ。親ね、子供を指導するのは親ですよ。逆があってはいけません。親が子に合わせるなんてことはあってはならない。子が親に合わせるんですよ。だから親はそれだけ本当にですね、いつもね、それはずっと正しいことを言いたいと思いますけど言えない。でも私たち信仰者は何でか確信持って言えるんですよ。だから私たちの親の信仰が問われる。だから誰よりも親は神様に向かうようになる。だから育児は育児なんですよ。子供育ては自分育て。皆さん親もう私卒業しましたっていう人がいるかもしれません。でもこの教会はそのことを軸に立て上がっていますから、親じゃなくなることはないんですよ。ここにおられる方はみんな霊の親ですよ、ね、神様は本当にそういうことに私たちが意思表明していると小さなお友達を招かれて預けられてきますよね。そういうふうに信仰を持つから預けられてくるんですよ皆さん、ね、器を広げてるから。その神様の原則もこれからも受け取っていただきたいんですね。家庭には親がいます、ね、本当にこれでいいんだろうかと思いながらも神様にすがりながら子供を育てていくんです、ね、そして学校には先生がいます、ね、会社にはお友達言ったら上司って言いましたね。もうなんですね。お友達、会社には社長ですよね。ね、どうもね。そして国には総理大臣がいますよね。そして、教会には霊的指導者がいるんですよ。でですね、今申し上げたようなリーダーの中に、唯一このように、ね、神に弁明するものっていうのは牧師だけなんですよ。神に弁明する。だからですね、本当に、厳粛な思いを持ちますね。神に弁明とはどういうことですか。これは親でもそうですね。もしね、3歳とか2歳の子供が何か間違いを犯したら親がやっぱり謝りますし、親が責任を負いますよね。つまりですね、弁明というのはですね、この申し開きをするんです。指導者は委ねられた人一人について神様に問いなし、申し開きをするものとして人々の霊的な災害を守っていく、その責務があります。ですからね、いろいろね、本当にリクエストを教えてくださいというのはそういう意味です。毎朝ですね、時を決めて私も祈っていますね。祈りを通して。そして、弁明というのはですね、取り出すんですよ。この人はね、見た目なんかね、本当にチャランポロに見えるけども、いや、実はすごいんですよ。あなたにする愛はものすごいんですよ、とかね。この人ね、本当にですね、この本当に表面的には神様大好きって言いながら、でも一週間ずっと聖書は教会に置きっぱなしかもしれませんけども、でも神様この人はですね、とかですね。全部これ、かつての自分のこと言ってましたね。誰からではないんですよ、皆さん。ね、そういう取り出しをするんですよ。だから牧師は人と深く関わっていく責務があるんです、ね、ですから今は面談期間中なので、ね、そういうことを弁明していく立場にあるので、ね、だから何かですね、弁明とかこの言葉だけで見張られるとかね、なんか目見たら私を信仰見つけられるんちゃうかとか恐怖を与えるとか、そんなことではないんですよ。あなたの霊的なね、これは弁明者になっていくんですね。もちろんですね、その方が本当に神様に向くように、私の牧会の一つのね、確信は、牧会とは何かと言われたら、一人一人が個人的な神様の関係を持ち、その交わりを育むことを助けること、これが私は牧会と受け取っています。つまり一人一人がイエス様の命に生きるということです。生きることがなければ、ね、それは、神様に私は、ね、問われると思っています。そしてですね、この弁明の次に、 まあ、見張りというのはそういうことですね。見張りをしているというのはそうです。そして見張りというのはですね、具体的にその人の霊的な状態を神様に本当にですね、問い出すということとともに、見張りというのは外敵から守るということです。つまり、ね、本当に当時はいろんな間違った教えをする人がいたんですね。特に微妙に違うんですよ。信仰だけじゃなくて信仰と行いも大事という人がいたんですね。今もですね、異端と言われることがどんどんとですね、多様化しています。その悪いですね、本当に曲がった福音をしっかりと見極めて、皆さんを守るために見張るんですよ。ね。その二つの大きな役割があるということを覚えていただきたいですね。生徒一人一人に霊的な食物である御言葉を流し、そして分かち、霊的に蝕む敵が入ってこないように見張るんです。ね、だから私自身が御言葉をね、つまり書き出会う神様の真意に限りなく近づけて御言葉を備えてまっすぐに伝えていく、これはもう命がけであると私は思いますね。ですから本当に最低神学校では30時間かけなさいと言われました、ね、本当にそれでは足りないぐらいです。本当に神様に伝えていく、まさに今分かち合ったようにこの御言葉はそのような奥義があるんだということですね。そしてそのことをしていくと、まあ、ですからこの人たちが喜んでそのことをし投げてすることがならないようにということは、喜びがなく投げてはったんでしょう。多分いろいろね、文句とか言われたかもしれませんね。だからそうならないようにって言われたんですよね。祈ってほしいと言われたんですね。で、最終的にどうなるのか読みましょう。17節の最後、そうでないと3、はい、そうでないとあなた方の益にならないからです。そうです、あなたのお得にならないということです。あなた方自身が祝福を受けないということですよ。これが神様が与えた秩序なんですよね。もちろんですね、私自身はこの御言葉を間違って読んではいけない。つまりですね、この御言葉の危険性はこれをかざして本当にですね、牧師の教育者の弟子を作ってしまう。違います、キリストの弟子を見育てるんですよね。だから私自身もこの御言葉とともに、あのマルコの10章45、私は使えられるためではなくて使うために来たのですと言われたイエス様の御言葉を、この御言葉とセットでいつもいただいています。で、この御言葉をですね、生徒の皆さんも健全に受け取ることこそが、牧師も生徒もですね、教会の一つの健全性であると私は信じているんですね。皆さんどうでしょうか。間違って恐れて受け取らないように、でもこのことがなされていくことが皆さんの祝福につながっていくんです。そしてですね、この言葉でも私はこの言葉がなかったのにというふうに思う人がいるかもしれません。日本語で服従しなさい、すごいですよこれ。これ元々のギリシャはもっと強い言葉なんですよ。実は柔らかく言えば心を合わせるということですけども、なぜそこまで言われるのか。それはですね、さっき子供が何かを言わせたら親が責任を受けると言いましたね。それは教会も同じです。教会の信徒の方々のそのいろんなその責任を一番真っ先に問われるのは牧者です。教師は格別厳しい裁きを受けるとあります。だからある意味でですね、神様の裁きをその、ね、責めを一心に受けるので、できたら皆さんかばってほしいんですね。でもそれはできないんですよ、かばえないんです。だから心を合わせていく。つまりですね、何でもかんでももちろん従うんではなくて、聖書に反しない限りにおいてですよ。あのパウロが言ったことを、ね、本当かどうか聖書をくまなく調べたとベリアの人々はありますよね。その視点も皆さんも持っていただきたい、ね、だから意見とか言う中で、そして最後はその立てられた器に心を合わせていくということですね。それを信じていく、これが霊的共同体ではないでしょうか。そのことをですね、私はここから受け取っていきたいんですね。私たちはいかがでしょうか。このことをですね、私たちは受け取って、権威は人ではなくて御言葉にある。御言葉を取り継ぐ、それゆえに尊いんだと聖書は言いますね。その務めのゆえに深い尊敬を払えと言われました、ね、好き嫌いとか合わないではなくて、どうしても私は人を見ます。だから私は多分ね、この御言葉の対象者は私なんで、私を見てしまうんですね。でもこの放送のチャペルがこの地上にある間は、この指導者に対する見方はこの御言葉を通して見ていただきたいんです、ね、皆さんもそうですよ。私もいつね召されるか分かりません。でも牧師が変わったら形が変わるっていうのは、それは本当の教会ではない。牧師が変わろうとも同じような見方で聖書が言っている通りに指導者を見ていく、そのことであるときに、また言い過ぎるならば、そこにはイエス様の豊かな命が流れ続け、 皆さんにも命が本当に溢れて、そして皆さんを通して素晴らしい神様の御心を流していく器となっていくことを信じます。あなた方の勝者たちの言うことを聞き、また復讐しなさい。皆さんも親であり、また霊の親であり、いろんなところで信仰のお手本となる立場におられる方もおられるでしょう、ね、そういう思いも持ちながらこの御言葉を実践していきたいと思います。私たちも信仰の模範となれるように、ね、お友達は皆さんを大人を見ているわけですよね。でお友達もやがて見本を与える立場になるんですよね。循環したキリストの弟子作りの流れがこの教会にますます流れていくように、ね、祈りを下げていきましょう。祈りましょう。あなた方の指導者たちの言うことを聞き、また復讐しなさい。この人々は神に弁明するものであって、あなた方の魂のために見張りをしているのです。ですからこの人たちが喜んでそのことをし、嘆いてすることにならないようにしなさい。そうでないとあなた方の益にならないからです。私のために祈ってください。天の神様、今日この御言葉を放送のチャペルにおいて主が分かち合うように召しかさって、今このように分かち合うことができましたことを感謝します。この御言葉の意味を深く知らされました。本当に今時代が移り変わりが激しい時代の中で、この真の御言葉に固く立って、あなたのおっしゃりたいことをまっすぐにとって、それを分かち合って生きることができますように助けてください。そしてこの小さきものもこのことをまっすぐに流し続ける器と整えてくださいますようにお願いいたします。そしてこのキリストの共同体に循環したキリストの弟子作りの流れが生み流れていきますように助けてください。感謝します。イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。